こんにちは、佐藤です。まずですね、この音声では、たくさんのアンケートをいただいたんですけども、その中で、質問と取れるのもありましたので、それにまずお答えしていきたいと思います。まずですね、他人のアイデアとか情報と被っていた場合どうしたらいいのかという、質問をいただいたんですけども、まずですね、これからお話しする、テンプレートだったり電子書籍に関することはですね、まず自分の生き様といいますか、自分のストーリー、自分というフィルターを通してあなたが話す知識になりますので、他人のアイデアとか情報と被るっていうのはまずありえないです。例えばあなたがダイエット、じゃあバナナダイエットという本を出したとします。で、その本を出せるってことは、あなた自身が何かしらそのダイエットをしたいなっていう悩みとかあって、そしてそれをそのダイエットをするきっかけがあって、で、さまざまダイエットに挑戦したり失敗したり成功の兆しが見えたりとか、そういった必ず過程があるはずなんですね。その体験談を語ってあげることで、その語る、もちろんそのストーリーのテンプレートも用意してるんですけども、その本を書く際に必要なので、その自分の体験談を通すことで、自分の体験談というのはあなただけのオリジナリティのはずですよね。他の人と被るわけないですよね。これテーマがじゃあ被ったらどうするのかって言いますと、テーマが被ってる人なんていっぱいいるわけじゃないですか。よくよく世の中でを見てみると、例えばじゃあブログの解説の方法なんていうのはもう誰でも要は言ってますよね。そういったブログ書いてる人もいますし、 YouTube で動画を上げてる人もいますし、じゃあなんでそれも被ってないのかっていうと、やっぱりその人が自分というフィルターを通して自分の体験談として語ってるから、そこにオリジナリティがあるわけですよ。なので、どこまででオリジナリティが必要なのかとか、他人のアイデアとかテーマとか被っていた場合どうしたらいいのかっていうのは、自分がそこにたどり着くまでの過程のストーリーを書いたり話したり動画にすることによって、それはあなたが経験してきたあなただけのオリジナリティに自然になりますので、なのでそういった心配をする必要は一切ないです。いいですか。で、本当にですね、電子書籍というのは、まず本を出すというのは社会的な活動の意義もありますし、しかも自分の知識を世の中の人に伝えて、で、その本を手に取って悩みを解決してあげる、もちろんちゃんとした本を出すという前提ですけども、で、つまり電子書籍、本を出すっていうのがあなたにとってもリスクがなくて、特に電子書籍はですね、あなたにとってもリスクがなくて、元手が0円でできて、しかも自分の欲しいお客様だけ、自分の知識で解決できるお客様だけを集めることができる、そういった、市場といいますか、ビジネスモデルになりますので、しかもその自分のエゴといいますか、そういうのも満たされますよね。自分は世の中に必要とされてないんじゃないかとか、自分が出す情報に本当に価値があるのかとか、けど情報発信をしたいと、世の中に爪痕を残したい、世の中に自分が生きた証を残したい、それが形になって残るのが電子書籍だと僕は思ってるわけです。実際にやっぱりそのデジタルデータっていうのは、例えば音楽で例えたら、もう何百年も前の CD とかが今でも残って、やっぱり昔を懐かしむ人とかが再生したりとか、今でも古い、昔のアーティストの曲が流れたりとか、カラオケだったり、ラジオだったり、そういったのでテレビとかでも取り上げられますよね。こういったデジタルデータというのは、書籍にもそうですけども、あなたがその世の中に何か残したいという思いを形にできる、そしてそれを 今では個人でもできるというものになりますので、自分の存在というか自分の存在意義を満たせるものにもなるんですね。しかもそれが元手が0円でできる、リスクがない。だから僕自身もこの、今やってることっていうのはすごく情熱があるし、で、しかもそれは今音声聞いていただいてすごく興味を持っていただいて出版したいというあなたのその願望も満たせるし、そこにはリスクがないわけです。だからすごく僕にとっては嬉しいと言いますか、やっとその自信持って力強く伝えることができるモデルを手に入れたと。そして今までもう約2年ぐらいですけども、2年間研究してきた甲斐があったと。ちょうどタイミングもバッチリなので、だから、こうやってですね、お伝えしてるわけです。なので、もしあなたが自分の出す情報に価値がないだとか、しかしでも何か世の中に残したいんだという気持ちがあるのでしたら、 僕はですね、ぜひこれをですね使って0から1、本当にお金って稼げるんだなって、リスクがゼロ、なんか私になんかにそういった本なんか書けるのかなとか思ったけども、本当に言われた通りしたら稼げたんだなっていうのを体感していただきたいんですね。実際ですね、僕が教えた方でですね、教えて2週間で今も3冊目を出版している方とかがいらっしゃるんですね。もちろんその人が頑張ったんですけども、やったことは本当に大事なポイントを伝えて、これからも順番にお話しするんですけども、その大事なポイントを伝えて、そしてテンプレートに沿って、最初はやっぱりテンプレートに沿って書いて、でそしたら絶対人間は欲が出てきますので、そのテンプレート以外のこともしたくなってきますから、なのでまずは手張りが大事です。その手張りを守って、まずはやって慣れていただいて、そこから自分のオリジナリティって言いますか、どんどんどん慣れたらこういったことを書きたい、あれもやりたいっていうふうになってきますので、まずはそういったテンプレートを使えばですね、本当に1週間とか2週間とかでやる気さえあれば、その教えた方みたいにお客様の声でも出すんですけども、そういった方のようにですね、どんどんどんどんやっていただいて、そして、ああやってよかったなってあなたに思っていただきたいんですね。なので、例えばテンプレートに依存して面白みがないんじゃないかとか、テンプレートがないと書けないんじゃないかとか、自分にはライティング技術がないからとか、そういったことをですね、まずは今は考えずに一回ぜひやってみていただきたいんですね。やらないとその答えというのは見えませんので、で本当に、10万とか20万とかで教えてもお釣りが来るぐらいの内容を今後教えていきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、例えばその情報発信する方法がないとか、ライティング技術がないっていうふうに悩んでるかもしれませんけども、それもですね、今後の、プレゼントだったり、この音声のまた違うビデオのプレゼントとかで話していきますので、しっかりと最後まで聞いていただければと思います。で、自分には文章がたくさん書けないという悩みもいただいたんですけども、あと文章が書く自信がないとか、自分にはそういう編集能力がないとか、そういったことを伺ったんですけども、これも大丈夫です。そのためにテンプレートがあるんで、全てに僕はテンプレートを作ったわけです。例えば目次構成の作り方のテンプレート、お客様が興味を持ってもらうための前書きのテンプレート、そしてプロフィールのテンプレート、目次の第1章、第2章とかありますよね。第1章の中身を埋めるためのテンプレート。これらを全部用意したわけです。いいですか？だから、これで書けないというのは、そもそも詳しくないか、情熱がないかという話になってきますので、でも絶対書けるんです、私たちは。誰でも。実際あなたはアンケートに私にメールしていただきましたよね。だから文章が書けないというのはまずないんです。それは単純に今自信が単純にないだけなんです。しかしその自信がないというのは当たり前なんです。あなたは全然悪くないわけですよ。その自信というのは今からでもこの市場はゼロから作り上げていくことができますし、ブランディングも作り上げていくことができますし、信用も作り上げていくことができます。よろしいですか？なので、ぜひですね、私を信じていただいて、一回全部、その代わりしっかりと毎回のビデオを聞いていただいて、で、プレゼント受け取っていただいて、そして宿題をこなしていっていただきたいんですね。そうすれば、必ずできますから。よろしいですか？なので、自分にはその書く技術がないとか思わないでいただきたいんですね。そのために僕がずっとそのコピーライティングとかやってきて、文章を書く仕事やってきて、培ってきたものを全部電子書籍版として当てはめたものをプレゼントしていきますので、その代わりしっかりと1行とかすごく勉強になりましたとか、その小学生の作文のみたいな感想ではなくて、その代わりしっかりと感想を送っていただきたいのです。よろしいですか？なので、ぜひですね、やっていただければと思います。で、あと、日本でも本当に流行るのか不安だという質問もあったんですけども、これ一つ面白い話があってですね、僕がよく考え事するときは散歩をする癖があるんですけども、その時に、バス停にですね、なんか6歳か7歳の子供が座っていたわけですよ。すごく笑ってて、なんかその光景は微笑ましいなと思ってちょっとちらって見たんですけども、何見てたかっていうと、スマホの動画を見てたわけですよ。で、その隣には母親が自分の1歳か2歳ぐらいの子供、また別の子がいて、その子はなんか iPad でアンパンマンとか言ってアンパンマンのアプリをタップしたりゲームしてるわけですよね。つまり今からこのインターネットが流行っていく中で、そういったスマートフォンとかのデバイスが流行っていく中で、 絶対数が紙の本とそういったデジタル媒体のどっちを扱う子が増えていくのかっていうのは、毎年毎年生まれてくる初心者の方々、赤ん坊の方々がどんどんどんどん成長していった時に、どっちに興味を示すかっていうのは歴然ですよね。もちろん僕は紙の本も好きですよ、誤解をしないでいただきたいんですけども、紙の本も好きなんですけども、けど絶対数がどっちが多いのかっていうのを冷静に見た時に、どう考えても若い子たちはそういったデジタル系に行くわけですよ、よほど環境とかが劣悪ではない限りは。なので、どう考えてもスマホ市場だったり、タブレットはもうちょっと頭打ちになってきてますけども、けどデジタル情報のそのコンテンツに関するものはどう考えても伸びる市場だと言えますので、日本で流行るのか不安っていうのは、まずグラフとかそういった売上の残高を見てでも、2017年とか2018年のでその推移を、売上の推移を見てでも、その電子市場のですね見ても、まず伸びないはずがないというふうに言い切れます。なの で、ですね、そういったですね小さな不安はですね無視していただいて、そもそもリスクがゼロなわけですから、なし副業感覚でもいいので、必ず取り組んだ方がいいと、言い切れます。で、集客の問題なんですけども、まあ、こちらはですね、やっぱりその集客の仕組みだったりそういったことをですね気づいていく必要がありますので、それはですねおいおいとしっかりと教えていきますので、今はまだちょっと今話しても分からない方がどうしてもいらっしゃったりして、僕はきちんとゼロから今から教えていきたいので、なのでですねちょっと、これは待っていてください。ただ簡単な流れだけ話すと、まず書籍がフロントとなって、そしてメルマガだったり飲食店の方だったらお店のチラシで、お店のチラシをその電子書籍をチラシ代わりとして巻いて自分のお店に問い合わせをもらう、整体院さんであっても飲食店さんであってもネイルのサロンさんであっても、まあネイルのサロン系はですね電子書籍とプラス YouTube の動画もやった方がいいと思うんですけども、でも電子書籍は前の音声でも言ったんですけども、文章だけが全てないんですね。仮にもしあなたがどうしても文章を書くことができないとしてでも、音声で取ればいいんですよ。そうすればあと前書きのテンプレートを僕が、ちゃんとアンケートを答える方にプレゼントする前書きのテンプレートを使って前書きを書いて、そして自分の動画だったり音声に誘導する、もしくは全部画像でするでも全然いいわけです。それでそれが可能なんです。例えばじゃあ僕のですね仲のいい友人の元、社員だった子が浜松でですねラーメンがその子大好きで、なんか地元の子とかにですねラーメンでの美味しいお店がないかって、やっぱまあ地元の人だから美味しいラーメンを知ってると思って聞くわけじゃないですか。これ自分のことに置き換えて考えていただきたいんですけども、ラーメンが好きだと、けどそのじゃあ地元の子たちが教えるラーメンがみんなまずいと悩んでたわけですね。じゃあ自分がそういうふうに悩んでいた時に、じゃあ僕が分かりましたと、そのもう今お客の問題点が分かっているわけですから、じゃあ僕が代わりに、ちょっと1ヶ月間100件ラーメン屋食べてくるよと、ラーメン食べてくるよと、で1ヶ月後ラーメン100件食べてきたと、じゃあやっぱりまずい店もあっていい店もあったと、じゃあその中でとびきり美味しいラーメン店を10店教えるから電子書籍でちょっと販売するけど99円だけ僕にちょうだいとか言ったら、欲しいって聞いたら、まあ当然欲しがりますよね。今までその無駄金を使ったり無駄な時間を使う労力が省けるわけですから、相手の得たい価値を与えることができているから99円なんてもう安すぎるもんですよね。これが相手にとって高すぎる価値だったら1万円とか10万円とかだったら当然変わらないですけども、その子にいくらまでだったら欲しいって聞いたら1000円でも出しますって言うわけですよ。まあそうですよね、ラーメンってだいたい800円から1000円しますから、その地元の子に聞いて 2,3 回失敗して3000円失うよりも僕に1000円払って残りの2000円で美味しいラーメン食べた方がよっぽど幸せですよね。そういうことなんです。なので集客っていうのは、まずもっと詳しく話せばちょっと長くなるんで簡単にお伝えするんですけども、書籍である程度その悩みを絞り切った相手に自分の知識で解決できる本を出す、そしてその本は当然問題を解決できるわけですから売れる、で教育がかかる、リストをちゃんと取れば教育がかかる、飲食店にそういうふうに誘導したければそういった飲食店のチラシだったり動画だったり音声を取る、そしてバックエンドで自分の商品を販売する、情報を販売するお店に来ていただいて、 お店のそのオプションメニューを使っていただいたりする特価の動画を見ていただいて自分の指名客を増やす、何でも可能なわけです、情報っていうのは。だからコンテンツビジネスが重要だし、今後も絶対必要になってくるわけですね。でそのダイレクトレスポンスマーケティングの基本的な流れを全部元で0円であなたは練習しながらこれからできていくことができるわけですよ。よろしいですか。これディストマーケティングで単純ですけど、単純な流れなんですけども、すごく重要な概念なので、これはですねちゃんと押さえていただいて、で当然勉強もしていただいて、その代わり最初の労力 で確実に元で0円で結果が出ることをですねできるのがこのパブリッシュレスポンスマーケティングっていう、まあ、僕の造語なんですけども、このやり方なので、そこでまずやっていって、後で大きな収益を得ていただきたいんですね。しかしまずは電子書籍を出版できるんだ、私でも出版できるんだっていう0から1の体感をしていただきたいので、まずは今書籍を出すということにぜひ集中していただければと思います。で自分には得意なネタがないと、いう質問があったんですけども、あるはずなんです、絶対。でそれをそのプレゼントでまた違うビデオですねお話ししますので、でそのプレゼントの内容を実践することで、あなたの得意なこと、そして今できないことで、逆にあなたが本を書けるネタ、そしてマーケットの絞り方が自然に見えてくる、そのプレゼントを渡しますので、楽しみにしていてください。で、向き不向きがあるのではないかっていう質問もあったんですけども、向き不向きは僕はないと思っています。なんでかと言いますと、先ほど言いましたけれども、電子書籍は文章だけじゃなくて動画でも音声でも何でもできるわけです。いいですか。あの転売とかだとやっぱり梱包発送とかめんどくさい作業が嫌いだとか、PPC 広告だったらお金の計算がどうしても嫌だとか、ひょっとしたら人によってあるかもしれませんけれども、これは自分の好きなこと、喋ることが好きだったら音声でもいいですし、動画だったら動画でもいいですし、文章書くのが好きだったら文章でもできるわけなんです。向き不向きが唯一あるとしたら、とにかくパソコンを触りたくない人か、じっと座ってることがダメな方になりますね。でもじっと座ってることダメだったら、立って音声取ってから1時間だけテンプレートを沿って前書きを書いて、で表紙を作っていただいて、まあもちろん表紙の作り方も全部ビデオで見せるんですけども、この後今後ですね順番にそういったことをやっていけば、向き不向きというのはまあないかと、むしろまあやってないからただ不安なだけであって、やれば絶対あなんだ意外と簡単じゃんと、自分の中で簡単じゃんって、まあもしくは最初難しいと思ってでも1冊2冊3冊と出していく中でどんどんどんどんスピード上がっていって、むしろ楽しくなってきますので、ぜひですね向き不向きとかそういったことを考えないでいただいて、やってみていただきたいんですね。で参入しづらくなっていくんじゃないかという質問もあったんですけども、参入はですねやっぱり絶対規制とか審査とか今後入ってくると僕は予測しています。しかしここ 1,2 年は本当にまだ今要はアマゾンが広めたい時期ですから、ビジネスを広めたい時期っていうのはある程度の弱くと言いますか、そのある程度 の妥協点があるわけです。どっちかというと広める方が優先だから。である程度広まってからその秩序を保つために規制が入るわけなので、よろしいですか。じゃあ例えば小学校のクラスがあって、そこにじゃあ学校の生徒さん入れたいと、30人入るクラスだけど3人しか集まらないと、このような状態の時に3人の統制を取るのっていうのは全然労力かかんないですよね。イメージ湧きますか。どっちかというとその3人の子どもたちを、まあ 子どもだとやっぱまあちょっとまたあれなんですけども、3人の子どもたちを言うことを聞かせるよりも、まずクラス学校の経営を保ちたいから人を集めたいっていうのが、まず優先事項になりますよね。その人数を増やしたいってことにフォーカスを当てれば。しかしそれが30人でギッチギチのキャパシーになった時にやっぱり手に負えなくなるから、そこで統制が入るわけですよね。いいですか。自分のお子さんが1人よりも5人とか10人とかいたら、みんなもう統制が取りづらくなるから、やっぱりルール家庭のルールとかって決めていったりとかされる可能性高いですよね。なので今アマゾンはそういうふうに、今とにかく電子書籍を広めたいわけなんです。広めたいからそういったもう薬事法とかいろんな規制をですねほとんど関係なしに今されてるわけです。まあ公序良俗に反するものは確かにダメですけども、 なので、今参入しづらくならないかというのは質問はある意味まとえてるんですけども、今気にする必要はないということが言えます。よろしいですか。で、ですね、まあ、自信がない、あと簡単そうに聞こえるけど、まあ、心配というのはあるんですけども、大丈夫です。簡単になるために僕がテンプレートを用意してるんで、その代わりしっかりと、動画を見て音声聞いていただいて、そしてアンケートにも1行とかじゃなくてしっかり答えていただいて、1行で書かないでくださいねって言ってるのに1行で書くのはちょっと怠慢としか思えないんですけども、小学生じゃないんですから、しっかりと感想をですね、ぜひ送っていただければと思います。必ずしっかりと聞いてれば疑問点だったり、もっとこういう話聞きたいですとかあるわけなので、なのでしっかりとですね、答えていただいて、その代わりちゃんとあなたの時間を短縮する価値のあるものを送るわけですから、無料だから価値がないと思われるかもしれませんけども、研究してきたものなんで、本当に。なので、無料だからと、無料だからプレゼントだからといって、価値を低く見ないでいただきたいんですね。逆にもう出したくなくなっちゃうので、私がこういう話を。なので、もう自分だけ変な話書籍書いてればもういいって思ってしまっちゃいますので、なのでしっかりとですね、感想は送っていただければと思います。まあ、ほとんどの方がすごくしっかり送ってきていただいたので、まあ、一人一人返信させていただいて、すごく嬉しい気持ちになったので本当にありがとうございます。というわけでですね、まあ、まずは考えず深く悩まないで、元手がゼロ円なわけですから、とりあえず信じてやってみてくださいと、言いたいわけです。ということを話した上でですね、これ質疑応答はとりあえずこれで以上になりますけども、またそのこの上か下に、ちゃんと今日のメインの、音声がありますので、そちらを聞いていただければと思います。そちらを聞いていただいて、しっかりと、アンケートを記入していただいて、そしてプレゼントをお受け取りいただければと思います。はい、それではですね、質疑応答の音声はこれで以上となります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。